ラジオ視聴室をお送りします。パーソナリティの米倉美穂です。それでは橋本市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話を伺います。皆様のご家庭にも広報須賀川2月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川をご準備ください。より話が分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに4ページと5ページの市公共施設など総合管理計画という情報ですね。公共施設の未来を考えるマネジメントとありますが、これはどういった計画なのでしょうか。
私たちの暮らしっていうのはですね、いろんな公共施設に支えられているというふうに、皆さんも感じていただければと思うんですが、例えば学校であったり公民館、建物以外にもですね、道路や、水道の施設なんていうのも当然公共施設になるわけですけれど、こういうインフラを含めてですね、これをいかに継続的に安定して維持管理していくか、あるいは、年数とともにどうしても老朽化していきますので、それらをですね、マネジメントしながら、改修をしたり、あるいは新しく作り替えたりっていうことを、継続的に暮らしのためにしていかなければならないと。で、それをどうやってこの時代の変化であったり人口減少社会に入りましたけど、そういうところでマネジメントしていくかっていうことがこれからの大きな課題ということでですね、公共施設等の総合管理計画っていうのを作りまして、これを今度は個別管理計画っていうものをさらに作っていくんですけど、そういうことで計画的にですね、市民生活に欠かせないものと、あるいはまあ大体役割は終えたということもあってですね、それを今度はどういうものにこう機能を変えていくかっていうことも常に念頭に置きながらですね、進めていかなければならないということで、ちょうどやはり今ある公共施設の多くはですね、私たちの年代と同じですけども、高度成長期、人口がどんどん増えていく状況の中で、整備されてきたものが数多くあって、ちょうどそれがこう更新の時期というかですね、老朽化して、もう耐用年数が近づいているものも数多くありますので、この機会にそれらをどういうふうに更新し、あるいは考え方としてはですね、例えば手ってなんかご覧いただくと分かると思うんですけど、いろんな機能をですね、今まであったものを複合化して、新しい施設として、皆さんにご利用いただく、例えば図書館も老朽化していましたし、公民館も老朽化していたということもあって、あとはその震災でですね、総合福祉センターが、被災をして、どうしようかという段階で、これらを一緒に同じ施設としてですね、複合化した形で市民の皆さんのご利用いただく施設に作り変えていこうということで、スタートをいろいろ検討した結果がですね、例えば市民交流センターであったということになると、それが今度は市民の皆さんにとっては利用価値の高い施設として今後も継続的にご利用いただける、あるいはその相乗効果で、例えば図書館で本を手にする方がですね、今までよりも増えているっていう事実もありますから、そういう意味では大変効率化とともに有効な施設としてこれからも維持管理できるということになりますから、そういうことをですね、これからもぜひいろんな公共施設の中で検討しながら進めていこうというふうに考えてます。
公共施設といえば市役所、市民交流センター、テッテをはじめ学校、公民館などは皆さんにも馴染みがあると思うのですが、建物だけでも301施設もあるのには驚きました。 公共施設の在り方は私たちの生活にとっても大変身近なので、みんなで一緒に考えていきたいですよね。
そうですね。当然大変多額の費用のかかる、建て替えをしたりですね、更新したりっていうのは当然大きな費用がかかるものですから、それをいかに効率的に、あるいはその重要度をですね、見極めながら整備をしていくかということは、やはりみんなで考えていかなきゃならないことだというふうに思いますので、ぜひ市民の皆さんも強く関心を持っていただけるとありがたいですね。
それでは次に行きましょう。6ページになります。4月から市の組織の一部が変わるようですが、どのように変わるのでしょうか。
そうですね、機構改革、組織機構改革をして約10年になるんですけれど、その10年を機にですね、この間東日本大震災っていう大変大きな災害にもあったわけですが、その際に例えば企画部門と財政部門っていうのはもともとは本当は分かれていましたけれども、実はそれを一体のものとしてですね、機動力を生かしたりっていうこともあって取り組みを進めてきましたけど、そういう意味では震災の復旧や復興を進める上では大いに機能したと思ってるんですが、今後はその新しい段階に、いわゆる発展期に向かっていく中でですね、先ほどのその公共施設の管理計画もそうですけれども、いかにしっかりとコスト意識を持ちながらですね、財政をですね健全化させていくかということがこれからの大きな課題にもなっていきますので、今後はですね、その企画部門と財政部門を組織的に分けてですね、お互いにそのより今求められている行政サービスであったりですね、あるいは新しい課題が今後はシティプロモーションであったり移住や定住の対策であったりということも出てきますから、そういうものを積極的にむしろ企画で進めていって、でまた一方でですね、それらをこうイケイケというわけではないのでですね、財政的に健全化を図るために、財政がしっかりとその健全性を保つという、組織的にそういう分け方をしてですね、姿勢を進めていかなければならないということで、今回その機構改革に再度取り組んだわけです。そしてその他にですね、例えば今生活化をですね、今度は市民安全化という形で改編をすることになるんですけど、新設する総務部にですね、これを設置いたしまして、いわゆる昨年の水害もありましたけども、災害に備えるいわゆる危機管理業務っていうのをですね、この市民安全課が担うことになりますので、より市民の皆さんにですね、その危機管理っていうものを身近に感じていただくための積極的な対応をですね、これまで以上に進めていくことも一つありますね。
以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。